主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず最初に聖書の御言葉をお読みいたします。今日は使徒の働き8章26節から最後40節まで、使徒の働き8章26節から40節までです。新科訳聖書3版でお読みいたします。ところが主の使いがフィリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに上り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がフィリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでフィリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにフィリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように。彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれからのち彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アーメン。先ほども司会者の方からあったように、先週は4人のユースメンバーが洗礼を受けられました。素晴らしいその主の救いの御業を褒めたたえます。御言葉に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとありますが、その4人の者たちを含むユースの世代がますます成長し、祝福され、主の栄光を表し、神様に大いに用いられるように、私たちも引き続きお祈りしていきたいと思います。さて、今お読みしました聖書の箇所にも、エチオピアの宦官が洗礼を受けたと記されています。それはユダヤのエルサレムから始まった福音の宣教が、また神の国がどんどんと広がっていったということを証しする出来事でした。ではそれはどのようなことであったのか、さらに詳しく見ていきたいと思います。最初の ポイントです。まずピリポという人物ですが、ここに登場しているピリポは十二使徒の一人のピリポとは別人です。当時食事の配給のことで信者たちの間にいざこざが起こりましたが、ピリポはその解決にあたるために信徒の中から立てられた7人の執事のうちの一人です。ギリシャ語を話すユダヤ人でした。その7人の執事の中にはあのステパノもいましたが、彼が石で打ち殺され殉教の死を遂げて以来、8章1節にあるようにエルサレムの教会に対する迫害は激しさを増し、使徒たち以外の者は皆地方に散らされました。5節、ピリポはサマリアの町に下っていき、そこでキリストを述べ伝えましたが、すると12節、ピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けたのです。そのようにサマリアでのピリポの宣教の働きは、神様によって豊かに祝福されていたのです。26節、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。サマリアでの伝道活動が大きな成功を収めていたにもかかわらず、主はご自身の使いを通してピリポに北のサマリアとは逆方向の南のガザへ下る道を進んでいきなさいと命じられました。26節にはこのガザは今荒れ果てていると括弧書きで書かれています。そのように命じられたピリポはどうしたでしょうか。27節を見ますと、そこで彼は立って出かけたとあります。ピリポは主の使いから命じられると躊躇せずに直ちにその南のガザに向かって、その道に通じる道に出発したのです。たとえ荒れ果てていようと、人が住んでいないところであろうと、主の御心であるならば、主から命じられたことであるならば、いつでもどこにでも出ていく。ここにピリポが持っていた主への従順さを見ることができます。出発して間もなくピリポは一人の人物に出会いました。27節28節、するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。すると今度は御霊の語りかけがピリポにありました。29節、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。ここで一緒に行きなさいと訳されている言語ですが、興味深いことにそれは結合する、密着する、親密なる交わりを持つという意味の言葉です。つまり 御霊はピリポに、その馬車に乗っている人にもうぴったりくっつくようにして寄り添って濃い深い交わりを持つようにと命じられたのです。そして30節、すぐさまピリポはその馬車に走り寄っていきました。ここでもピリポは御霊のその命令に対して速やかに従っていったのです。2番目のポイントに移ります。さて、すでに見ましたようにピリポが出会ったのはエチオピアの宦官でした。この宦官という言葉は私たちには馴染みがありません。この宦官は貴族や宮廷に仕えるために去勢された男性のことです。つまり性器を切り落とされ生殖機能を強制的に奪われひたすら従順に主人に仕える立場にあったものを指しています。ただしその特殊な境遇から彼らは宮廷の中でもさまざまな重要なポストが与えられ大切な働きに用いられていました。このエチオピアの宦官も女王神田家の高官として女王の財産全部を管理していたとあります。その宦官は馬車に乗り声を出して聖書を朗読していまし音読していましたが、それは預言者イザヤの書の53章でした。ここは苦難のしもべの歌としてよく知られているところです。32節33節にはそのイザヤ書の53章7節から9節までが記されています。ほふり場に連れて行かれる羊のようにまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼は癒しめられその裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。ほふり場に連れて行かれる羊のような彼、口を開かなかった彼、癒しめられた彼、命を地上から取り去られた彼、それは鞭打たれ茨の冠をかぶせられ十字架を背負わされカルバリの丘の上で死なれたイエス・キリストのことです。イザヤはそのようにして全人類のために尊い血を流されご自身の命を代価としてあがない人類を買い戻し復活によって救いを完成し永遠の命を信じる者に与えるそのメシアの到来をキリストが生まれる700年も前にすでに予言していたのです。エチオピアの宦官は異邦人でありながらイスラエルの神のことを聞きその神に対する信仰を持っていました。だからこそエチオピアからはるばるエルサレムにやってきて神殿を訪れ神を礼拝したのです。彼は裕福であったので聖書を手に入れ 言葉を読むこともできました。しかしそこに書かれてある一つ一つの意味を正しく理解するのは困難であったのです。それはその意味を教えてくれる人がそれまで誰もいなかったからです。いわば独学で聖書を学んでいたからです。31節、導く人がなければどうしてわかりましょうと彼が言った通りです。そしてピリポはまさにそのためにこの宦官の導き手となり、キリストへの信仰の手引きをするために主によって使わされたのです。35節、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えました。イザヤが言う彼とはメシアである主イエスだと解き明かしたのです。そしてそのイエス・キリストがもたらした救いを、良き知らせ福音を喜びを持ってこの宦官に語ったのです。そのように宣教、伝道とは何よりもイエス・キリストを伝えることです。しかしそれはキリストについて説明するということではありません。また一方的に相手に伝えてそれで終わりというものでもないのです。御霊はピリポに何と言われたでしょうか。一緒に行きなさいと命じられたのです。先ほどもお話ししましたように、その言語には結合する、密着する、親密なる交わりを持つという意味があるのです。御霊はピリポに宦官に寄り添いなさい、密着しなさいと言われたのです。また宦官はピリポに何と言ったのでしょうか。彼は導く人がなければどうしてわかりましょう、あなたが導き手となってくださいと願ったのです。一緒に座って一対一でいろんな質問にも答えて、この聖書の言葉の意味を教えてほしいと頼んだのです。導くということは一緒に進んでいくということです。一緒に進んで案内してあげるということです。地図を渡してこの通りに進んでいけば必ず着くはずだから、じゃあ頑張ってと放り出すのではないのです。御霊が命じられた通り、この宦官が望んだ通り、隣に座り寄り添って関係を深めながら一緒に進んでいく。持てるものを分かち合っていく、それが人々をキリストにある信仰へと導くもののあり方なのです。3番目のポイントに移ります。さて、そうこうしているうちに2人を乗せた馬車は水のあるところに差し掛かりました。その時宦官はピリポに言いました。36節、ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。一体何がその時起こったのでしょうか。この聖書では 37節が欠けています。それはもともとのその写本にもまた欠けていたからですが、その下の脚注にあるように別の写本ではそこに37節として次のように書かれています。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。宦官はピリポの話を聞いて、イエス・キリストが確かに神の御子、救い主である、心の底から信じたのです。そして自分の罪が許されるために神の前に悔い改め、さらにイエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼をここで私に授けてくださいと自らピリポに願い出たのです。馬車を止めて二人は水の中に降りていき、ピリポは宦官に主の御名によって洗礼を授けました。その後主の霊がピリポを連れ去ったため彼の姿は見えなくなりましたが、宦官は喜びながら帰っていったと39節に書かれています。それは罪が許され救われた喜びです。神の子供とされた喜び、永遠の命をいただいた喜びに他なりません。エチオピアはイスラム教国に囲まれた中にあって、今でもキリスト教徒が国民の6割を超えるキリスト教国です。2000年前に改心して洗礼を受けたあの宦官はその救いの喜びを、キリストの福音を、今度は自分が祖国の人々に熱心に伝えていったに違いないのです。そして宦官という特殊な境遇にあった彼にとってその救いはまた特別な意味を持っていました。ピリポと出会った時、彼はイザヤ書の53章を読んでいましたが、その少し後の56章にはこのような言葉が書かれてあるのです。3節から5節です。主に連なる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子を娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。一方古い契約、律法の書である申命記には、自分の聖器を失われた者は主の集会に加わることができないと書かれています。しかしイエス・キリストによってイザヤの予言は確かに成就したのです。新しい契約がキリストによってもたらされたのです。キリストへの信仰によってその新しい契約に生きる者は、この宦官のように失われた者、欠けのある者であっても、また異邦人であっても、神の民、キリストにある者というその名前が与えられるようになったのです。キリストが そのキリストがいつも共におられ、神様の愛と命に満たされて生きる、そのようなものとされたのです。聖書にはこの宦官の名前が書かれていません。ひょっとしたら生殖機能を奪われ宦官になった時点で自分の存在はもうこの世から消えたんだと自分に彼は言い聞かせていたかもしれません。そのようなことがここに暗示されているのかもしれません。いずれにしても失われたものの大きさを覚え、彼は痛みと悲しみをずっと抱えながら生きてきたのです。だからこそそんな自分の心の穴を埋めてくれる誠の存在を、誠の神様を探し求めていたのです。助けを、救いを求めて叫んでいたのです。そして神は、イスラエルの神はその彼の叫びを聞き応えてくださったのです。この宦官は自分は多くのものを失ったと嘆いていました。しかしそうではなかったのです。キリストにあってそれらは単なる喪失で終わることなく恵みとされたのです。彼が痛み、苦しみ、助けを求めて叫んでいたからこそ神は彼に目を留め、エルサレムへと導き、ピリポと出会わせ、キリストの福音を聞く機会を与えて救ってくださったのです。それらは、その一つ一つは全て人の思い、人知を超えた神のご計画によることであったのです。ローマ人への手紙8章28節にはこのように書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々とは神を求める人々のことです。その者たちの歩みは神様のご計画の中で、すべてのことが共に働いて益とされるのです。それはまさにこのエチオピアの宦官のように、失われたと思ったことが、さまざまなことが救いという祝福につながっていった、マイナスだと思われたことがプラスに変えられたということなのです。そしてそれはキリストによってもたらされた神の国の祝福に他ならないのです。私たちもまた人生の歩みの中でさまざまなものを失います。そしてともすればその喪失を嘆き、悲しみ、痛みを抱えたまま生きようとします。しかし宦官のように私たちも神を、救い主を求めて叫ぶなら、神はその叫びを確かに聞き、私たちのことを顧みてくださるのです。キリストを神のことを信じるならば、神はすべてのことを働かせて 益としてくださるのです。悲しみは喜びへと変えられるのです。喪失と思われたことが神の祝福とされるのです。私たちの歩みはすべて常に神様の御手の中にあります。そして神様はすべてのことを通して私たちをご自身の祝福の中へと導き入れてくださるお方なのです。その神様のお働きにますます期待して神様を信じて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの歩みは常にあなたの御手の中にあります。あなたは私たちが失ったと嘆くようなそれらすべてを働かせて益としてくださるお方であることを感謝します。無から有を生み出す創造主なる主が私たちを愛してやまない恵みと憐れみに満ちた主、あなたがそのように私たちを一人一人を顧みてくださいますから心から感謝します。あの宦官のように助けを求めてあなたに叫ぶ者にあなたは確かに耳を傾け、その御手を動かして、不思議な導きの中で、私たちを救いへと、そしてあなたの豊かな祝福へと預からせてくださることを心から感謝します。どうか私たちが主よ、そのあなたにますます信頼し、すべてを委ね、すべてを明け渡して、ただあなたに従っていくことができますように、日々、神様あなたが成してくださる素晴らしいその御業、神の国の祝福を私たちに見させてくださいますように、味わわせてくださいますようにお願いいたします。そして神様、あのピリポが御使いのそして御霊の導き促しに従順にそして速やかに従っていったように、私たちもまたあなたが促されることに、あなたの御声に敏感になり、そして従順に速やかに遅滞なく従うものとさせてくださるようにお願いいたします。それはあなたが私たちを通して神の国を広げるため、そして失われている魂を救うためですから、どうか主よ、この小さきものをあなたが祝福して用いてくださるように心からお願いいたします。ピリポが喜びを持って伝えたように、そして救われた宦官が喜びを持って帰り、祖国の人々に伝えていったように、どうか私たちも今、この時代、この日本、このところで生かされているものとして、主をそれぞれ使わせているところにあって、主よ、あなたのこの救いの喜びを、イエス・キリストを伝えるものとさせてください。私たちのために、ご自身の命を捧げ、私たちを罪の奴隷からあがなってくださった、買い戻してくださったイエス様、心から感謝いたします。すべてを感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。